私たちは今復活日イースター礼拝を捧げています。復活っていうのは神学的なそういう言葉遣い、宗教的な言葉遣いですけれども、キリスト教の信仰にとって一番大事な考え方なんですね。イエス・キリストが復活したというその信仰こそがキリスト教の中心になります。今日のこの礼拝は復活日イースター礼拝ですので、改めてこのイエス・キリストの復活について思い起こそうとする、そういう礼拝なんですね。ですので今日のイースター礼拝を通して、私たちなりにこの聖書に語られているメッセージを受け止めたいと願っています。ところで復活ずっと今日朝からこの礼拝の時から言ってますけど、わかります？当然のように使って当然のように使ってるから、ちょっと改めて聞いたらまずいんじゃないかっていうような気さえしますけど、復活ってわかります？わかるって言っても当てないですから分かってるかもしれませんけど、でも考えてみたら復活って分かりやすい考え方ではないと思うんですね。何なんでしょう？聖書を文字通りに読むと、福音書を文字通りに読んでいくと、イエスという人がいたんだけど、その人が十字架につけられて殺されて死んだと、墓に葬られたのに、でも3日目によみがえったっていうんですね。イエスという人は侮辱されて拷問を受けて肉体が傷つけられて、そして殺されたのに、お墓の中から死体が土の中からよみがえった。そんなまさかって思いません？そうですよね。私たちは普通そう思うと思うんですね。科学の発達した時代を生きていて、小さい頃から科学的な合理的なものの考え方、ものの見方を教えられてきたし、そういう考え方が私たちのいろんなことの前提になっています。そういう私たちの普通生きている日常的な世界の考え方と、この聖書に語られている物語を読むとちょっとゾッとします。一度死んだ体がよみがえるっていうことは普通ないですね。映画の中でゾンビがよみがえるぐらいです。じゃあ聖書に語られているこの物語ですけど、イエス・キリストが復活したっていうずっと言うんですね。むしろそのことが言いたくて福音書は書かれたわけですけど、どういうふうに受け止めたらいいんでしょうか。口頭無形で非現実的なおとぎ話であって、道理をわきまえた大人が真剣に向き合うには値しないと、そういうふうに一刀両断に切り捨てて終わるのかというと、もちろん私たちはそのように考えないんですね。そのように考えないからこそ、今日もまた聖書を通してこのイエス・キリストが復活したという物語を改めて繰り返し読んでいるわけです。なぜならばこの復活の物語にこそ、一人の人が生きていく上で絶対に欠かすことのできない何かが、一人の人が本当に心が苦しくなって沈んでいる時に、けれどもその人を生かす力が、大切なメッセージが含まれていると考えるからです。そのように信じるからこそ、今私たちは礼拝を守っているわけです。それは私たちがクリスチャンになったから、何かの縁でこの教会と関わりを持ったから、キリスト教の幼稚園に勤めたからとか、そういうふうな、まあ、言うなれば義務感からこの聖書の物語を読むわけではなくって、そうじゃなくって、2000年前に伝えられたイエス・キリストの復活というこの福音が、2000年後の現代社会を生きるこの私にとって、そして皆さんにとっても、欠かすことのできない、そういう本当に人が生きていく上で力を与えてくれるものだと信じるからこそ、共に分かち合おうとするわけです。聖書を読むということは、 単に字面を追うことではないわけです。ページを最後までめくればいいということでもないわけです。そもそも聖書を読んでいたら、現代社会を生きる私にとっても皆さんにとっても理解できないこと、納得できないことがパッと読んだだけではわからないことがたくさん書いてあります。でも時々聖書を読んでいてハッとさせられることがないでしょうか。何かここに本当のことが書いてあるようにも思うんですね。ごまかしじゃない本当のこと。どんなに力の強い人が来ても、どんなに声の大きい人が来ても、どんなに大人数で来たとしても、絶対に曲げられない何か、絶対に否定できないことが聖書には書いてあって、そしてそのことが心を開いて読むときに私たちに生きる力を与えてくれると信じるからこそ、私たちは繰り返し聖書を読むわけです。ちょっとちっちゃい声で正直に言うと、そうは言ってもなかなかいつも聖書を読むたびにそのことが実感できるわけではないんですね。たとえ牧師だったとしてもそうです。正直に言うと、20代前半に聖書を真剣に読み始めた頃に比べて今の方がだいぶ分かるようになったと思います。でも今もよく分からないことがたくさんあります。でも繰り返しになりますけど、ここには何か私に力を与えてくれるものがあるということを思うからこそ、聖書から離れられずにここまで来たんですね。ここまでっていうのは旭川なのかもしれませんし、牧師になってしまったということかもしれませんし、いろんな意味があるかもしれませんけど、皆さんが今この場にいらっしゃるように、私も聖書に出会って今ここまで来てしまったんですね。話を戻しますけど、一言で言うならば復活って何でしょうか。私なりの言い方でズバッと言うと、復活とはあなたは生きていていいんだ、そういうメッセージだと思います。それが聖書を貫くメッセージであり、そのことを根本的に表しているのが復活ではないかと思います。あなたは生きていていいんだということを復活という言葉でキリスト教的な考え方は示しているように思います。あなたがどんな人であったとして、これまでどこで何をして何に苦しんできたとしても、そして今あなたがどれほど理不尽な目に遭っているとしても、それでもあなたは生きていていいんだ、そういうメッセージ。たとえあなたが自分で自分のことを受け入れることができなかったとしても、しかし神は、もし神がいるならば、あなたをきっと受け入れてくれるはずに違いない。それが復活という言葉で、そういうメッセージを語ろうとしているのではないかと思います。私がこんなことを言うとですね、皆さんは心の中で思うかもしれません。お前に、と私ですよ、何の資格があって分かったような、そんなことを語るのか、お前の言葉に根拠はあるのか、お前は自分の喋ったことにを証明できるのか、責任は取れるのかと思うかもしれません。でそう問われると、正直に答えざるを得ないわけですね。私には証明はできないと、責任もましてや取れないと。しかしそのことは認めつつも、一方でやはりそれでも心の中で思うわけですね。もし神というものがあるならば、この私を、そして皆さんを許し愛してくださる、そういう存在でなのではないだろうか。人の目には不可能に見えたとしても、神ならば不可能ではないのではないか。しつこいですけど、別に私が牧師だから日曜日ごとに皆さんの前で礼拝説教を語らなければいけないから、何かこんな風に今分かったようなことを言ってるつもりはさらさらないんですね。そうではなくって、まずこの私自身が聖書に示されているこの福音によって許されなければ、イエス・キリストの復活というメッセージによらなければ生きていくことができないからこそ、そしてそのことがもっともっと知りたいからこそ、ということは分からないことが多いわけですけど、でももっと知りたいと思うからこそ、そのイエス・キリストの福音に従って少しでも そっちの方向に向かって歩いていきたいと願うからこそ、だから今この場に立って皆さんと一緒に聖書を読んでいるわけです。本当にただそれだけなんですね。復活っていうのはきっといろんな人がいろんな風に説明ができることなんだろうと思いますけど、人の目には全てが終わったように見える、何の望みもないように見える。そういう時にそれでもなおかつ人はどうしようもできなかったとしても、しかし人を超えた何か、私たちに命を与えてくれるその何かはきっと私たちを見捨てないのではないか。そしてその何かを私たちは神と信じるわけです。終わりは終わりじゃないというメッセージなんですね。絶望の中に希望が備えられているはずだという、そういう信仰です。そのことを物語として語っているんですね。死んだ人が蘇ったという表現で2000年前の人は表現をしたわけです。今日の聖書の箇所はヨハネによる福音書20章の1節から18節までです。全部読むと長いので読みませんけど、この聖書の箇所には何が書かれてあるんでしょうか。今日のこの聖書の物語は読む者に何を伝えようとしているんでしょうか。でもちろん今日の聖書の箇所はイエス・キリストが復活したということを伝えようとするわけですけれども、そういう通り、まずそういうね、通り一遍の答えじゃなくてその先を考えたいんですね。復活って分かりますか。じゃあ最初にもお聞きしましたけど、本当に実感できますか。なかなか実感できないんですね。実感できないのは私だけじゃないし、皆さんだけじゃないし、この聖書の中に出てくる登場人物もそうだということが描かれていると思います。イエス・キリストが復活したっていうメッセージ分かりにくいし、なかなか実感できるようにならないんですね。そのことが今日の聖書の箇所に書いてあると思います。例えば今日何人か聖書箇所に登場する人物がいますけど、特にマリアに注目してみたいと思いますので、ヨハネ福音書20章の11節以下をもう一度読んでみたいと思います。じゃあ聖書をご覧ください。マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが、婦人よなぜ泣いているのかというと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。ここまでにします。マリアにとっても分からないんですね。自分のすぐ後ろに復活したイエス・キリストが立っているということが分からない。これは私たち自身の経験に重なると思うわけです。私たちも神様を見ることができない。いくら毎週礼拝に出席しても、聖書を読んでも、本当に自分が苦しい時になったら、しかし今この苦しみを通して神様がこの私に今何を示そうとしてくれているんだろうかというふうにはなかなか考えられないんですね。納得できない、信じることができない。この今お読みした聖書の表現を借りるならば、後ろにイエス・キリストがいるのに、私たちはその後ろにイエス・キリストがいるということに気づけないということですね。神様によって命を与えられて生かされているということをすぐに忘れてしまいます。なぜならば、私たちの生きる世界には本当に辛いことや苦しいこと、目を背けたくなるようなことがたくさん溢れているからです。ですからそのような現実を目の前にして、それでもしかし人の思いや考えを超えて、今もなお私たちと共に生き働いている愛と恵みの神がいるんだということがわからない、 後ろにイエス・キリストがいてもわからないというのはそういうことではないでしょうか。続けて聖書を読んでみましょう。15節から。イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか。誰を探しているのか。マリアは園庭だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから。私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。聖書の記述は多くの場合簡潔で短い。丁寧に説明をしてくれません。今日の聖書の箇所もそうです。同じ一人のマリアなのに、14節15節までと16節からでは大きな違いがあるように感じます。16節以降ではマリアはイエス・キリストが私と共にいるということを受け入れ信じ始めているわけですね。信じなかった人が信じるようになるということはなかなか簡単なことではないんですね。信じるっていうことはどういうことなんでしょうか。信じなかった人が信じるようになるということは、教会に通い毎週通って洗礼を受けたらそれで終わりなんでしょうか。そうではないわけですね。洗礼を受けて神様を信じますと告白した人が、礼拝が終わって家に帰ると礼拝堂の中で祈っていた同じ人とは思えない行動を繰り返すことがあるわけですね。そういう人を見たことがないという方はいないと思いますけど、多分鏡を見たらそういう人に会えると思います。私たちは信じますと言っても忘れるし、信じますと言っても疑うんですね。信じますと言っても全てが分かるわけではないわけです。マリアはそれでも信じ始めたんですね。イエス・キリストと対話が始まった。イエス・キリストだということが分かり始めたんですね。自分と一緒にイエス様がいるということ、そのことを認め始めた。全てがはっきり理解できるわけではないけれど、でもマリアは心に決めて決心をした。私は復活したイエス・キリストと共に生きていこう。もちろん今日の聖書箇所だけではありません。復活したイエス・キリストと出会うというのはどういうことなんでしょうか。聖書にたくさんいろんな物語が書いてあります。すぐにはわからないことたくさんあるし、完全にわかることもないかもしれない。でもここに何か、人の思いや考えを超えた何か、神様がいらっしゃると信じるし感じるんですね。振り返ってみれば、今ここまで来た時に自分の力だけで、他の人の力だけでここに来れたと思えない。本当に謙虚に振り返るならば、そういう人間的な力だけに引っ張られて今私はここに生きているんだろうか。もちろん信じない人は神様とは言わないわけですね。私は運が良かったという言い方をするでしょう。しかし私たちはそこに一人のお方がいる、神がいて、私たちを愛してくださり許してくださるという、その聖書のメッセージとともに生きていきたいと願うわけです。復活したイエス・キリストが後ろにいるんですね。振り向いても見えません。しかし復活したイエス・キリストに出会うということは、目に見える目に見えないということだけではなくて、 本当に私は生かされているということを思い、そして福音書に語られているイエス様のその死に方、生き方を思いながら、そこに神様の御心があるんだということを自分の生き方を通して告白していくことではないでしょうか。そろそろ今日のお話を終えたいと思います。でも最後にもう一個だけ大事なことを付け加えたいと思うんですね。今日は神様を信じる、復活したイエス・キリストを信じるということは、私が許された、私が愛されていた、他の人に見捨てられたとしても神は私を愛してくださっているということを強調してお話をしました。でもそれだけでは多分聖書が語っているメッセージの半分でしかないと思います。では残りの半分は何でしょうか。考えてみてほしいんですね。聖書は、特に福音書は何を語ろうとしているんでしょうか。つまりなぜイエス・キリストは復活したと言われているんでしょうか。単純なんですね。なんで生き返ったのかっていうと、生き返る前に一回死んだからですよね。死なない人は生き返らないんですね。一回死んだからこそ生き返ったという表現がなされていくわけです。イエス様は自分の身を、自分の命を、自分の持っている大切なものを他の人のために投げ出したんだということを福音書は繰り返し繰り返し語ります。自分の命を他の人のために差し出した、何も悪いことをしなかったのに、というのが福音書の言いたいことですね。惨めに侮辱されて、傷つけられて、殺されていった。しかしそのことがイエス様の周りにいた多くの人たちに本当の意味での命を、生きる力を与えた。福音書はそのことを語ります。もちろんイエス・キリストの真似をすることは難しいし、できるわけがないし、ましてやイエス・キリストの福音を信じるということは、キリスト者は必ず物理的、肉体的に自分の命を他の誰かのために捨てなければならないということを言っているわけではないわけです。しかしイエス・キリストの福音を信じる、復活したイエス・キリストに出会うということは、最後に言いたいのはこのことなんですけど、私たちが誰かから何かをしてもらうということだけではないんだということですね。聖書はそんなことを言っているはずがないんですね。イエス様は自分十字架にを背負って死んでいったんですね。そうであるならば、私たち自身もイエス・キリストのように自分にとっての大事なものを他の人のために差し出し、他の人と分かち合うということ。つまり聖書的な表現をするなら、私たち一人一人が自分の十字架を背負うことからしか始まらないのではないか。十字架を背負い、十字架の上で死ぬからこそ、あるいは侮辱されて殺されたからこそ、イエス様は復活してキリストになった。そのような信仰が生まれたわけです。人間的に見ると愚かで惨めかもしれません。しかし、本当に心を開いて私たちが求めるときに、そこにこそ本当の意味で人を生かす力がある。その聖書のメッセージを今この時改めて噛み締めたいと願っています。一言祈りましょう。神様、あなたに呼び集められて私たちは今この時祈りを捧げています。私たちの後ろには目には見えなかったとしても復活した主イエス・キリストが立っておられます。私たちが目に見える形であなたに出会うことはないかもしれませんが、しかし私は一人ではないし、イエス・キリスト、神が共にいてくださるというその信仰を持って、あなたが進んだその道を一歩でも後に従うことができますように、どうぞ今この時私たちの心にあなたの御心をどうぞ注いでください。聖霊を与えてください。感謝してこのイースターの時、主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。アーメン。